ヘルスインフォ、健康情報、人間ドックなど受験費用の助成について。人間ドックまたは脳ドックは、詳しい検査を多項目にわたり行い、病気の早期発見に効果的です。国民健康保険及び後期高齢者医療では、受験費用に対する補助を行っています。対象、国民健康保険に加入している満30歳以上の方で、申請時に国民健康保険税の未納がない方。後期高齢者医療に加入している方で、申請時に後期高齢者医療保険料の未納がなく、令和7年度、後期高齢者医療の健康審査を受けていない方。ただし、令和7年度に75歳になる方で、後期高齢者医療の健康審査、国民健康保険の特定健診及び国民健康保険の人間ドック、脳ドックの補助を受けた場合は、令和7年度中の後期高齢者医療人間ドック等補助の対象となりません。補助回数、人間ドック、脳ドックのいずれかを年度内に1回。検査結果の提出、人間ドックの受験費用の補助を受ける場合は、検査結果の提出が必要。指定医療機関と指定外医療機関についての表があります。指定医療機関、区分、人間ドック、実施医療機関、坂戸市、鶴ヶ島市内、契約医療機関、検査料、38,500円、消費税込み、補助金、20,000円、自己負担額、18,500円、消費税込み、検査結果、指定医療機関から市に直接提出。申請方法、受験前に申請、電話申し込み可能、持ち物、健康保険の資格が確認できる書類など。指定外医療機関、区分、人間ドック、脳ドック、実施医療機関、坂戸市、鶴ヶ島市内、契約医療機関外。検査料、医療機関によって異なります。補助金、消費税を除く検査料の2分の1の額、限度額20,000円、自己負担額、医療機関検査内容によって異なります。検査結果、申請時に提出。申請方法、受験後に申請。持ち物、1、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類。2、健康保険の資格が確認できる書類など。3、振込先、銀行などの口座情報。ただし、本人以外の口座へ振り込む場合は、委任状が必要になりますので、印鑑を持参してください。4、領収書、原本。5、人間ドック、または脳ドック検査結果。表終わり。問い合わせ先、保険年金課保険事業担当。令和7年度特定健診などの受診券の送付について。対象、40歳以上の鶴ヶ島市国民健康保険加入者及び後期高齢者医療制度の被保険者の方。日にち、5月中旬、受診券が届き次第から10月31日金曜。ただし、令和7年4月2日以降に、鶴ヶ島市国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者になった方は、 受診券の申し込みが必要。場所、鶴ヶ島市、坂戸市、川越市、諸山町、小御瀬町の実施医療機関。料金、無料。心電図、眼底検査は各500円。ただし、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の資格喪失後に受診した場合は、全額自己負担。持ち物、保険資格が確認できる書類など、受診券、質問票、その他、令和7年度に75歳になる方への受診券の発送時期は次の通りです。各受診券の送付と有効期限、令和7年75歳誕生日、日程、昭和25年4月生まれの方、ただし4月1日生まれの方は該当しません。後期高齢者健康診査受診券の送付と有効期限、5月末から10月31日まで。昭和25年5月生まれの方、後期高齢者健康診査受診券の送付と有効期限、6月末から10月31日まで。昭和25年6月から8月生まれの方、国民健康保険特定健康診査受診券の送付と有効期限、5月末から誕生日前日まで。後期高齢者健康診査受診券希望者のみ、受診券の送付と有効期限は誕生日から10月31日まで。昭和25年9月以降生まれの方、国民健康保険特定健康診査受診券の送付と有効期限、5月末から誕生日前日まで。なお、特定健診の案内に保険年金課の職員が各ご家庭に訪問する場合があります。問い合わせ先、保険年金課保険事業担当。介護予防教室、コツコツ貯金体操教室、通所型の紹介。階段の上り下りが大変になった、転ぶことに不安がある、むせやすくなったなど、運動機能やお口の機能の低下でお悩みの方、まずは一度ご相談ください。体力の向上が必要と判断された方を対象に、介護予防教室、コツコツ貯金体操教室を実施しています。対象、市内在住の65歳以上の方で、相談の際に日常生活を送る上でリスクがあり、参加が必要と判断された方、要介護認定を受けている場合は、要支援1、2の方、介護予防・日常生活支援総合事業対象者の方、日時、週1回、曜日・時間は会場により異なります。場所、各市民センター。内容、筋力アップ運動、座位・立位、ストレッチ、お口の体操、自宅でできる運動の提案など。定員各15人、申し込み順。参加費1回200円。
要事前面談。
問い合わせ先、健康長寿課地域包括ケア推進担当。地域包括支援センター関越、電話049-285-7877、 地域包括支援センター一番星、電話 049-279-0777、 地域包括支援センターペンギン、電話 049-271-5123、 地域包括支援センター生き生き、電話 049-227-6171。 ここに市ホームページはこちらと書かれた二次元コードがあります。令和7年4月1日から帯状疱疹の定期接種が始まります。対象接種日令和7年4月1日以降時点で市内に住民登録がある次のいずれかの方、令和7年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方、令和7年度に限り100歳以上の方も対象、60歳以上、65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方、接種期間4月1日火曜から令和8年3月31日火曜、接種回数及び個人負担金、下記1、2のどちらか一方のワクチンを選択します。1、乾燥弱毒性水痘ワクチン、鼻検、生ワクチン。接種回数1回、個人負担金3000円。2、帯状疱疹ワクチン、シングリックス、不活化ワクチン。接種回数2回、個人負担金1回あたり1万5000円。各ワクチンの違いについては、市ホームページから確認してください。個人負担金の免除方法、次のあ、い、うのいずれかに該当する方は、接種する際にそれぞれ該当する書類を医療機関へ提出することにより、個人負担金が免除されます。あ、生活保護世帯の方、生活保護受給者証のコピー、い、中国残留邦人等支援受給者の方、本人確認証のコピー、う、非課税世帯、本人含む世帯全員が非課税の方、高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書、申し込み、うについては接種前に申請が必要です。専用ホームから申請ください。窓口での受付も可能です。申請から決定まで2週間から3週間要します。詳細は市ホームページまたは広報4月号折り込みをご確認ください。問い合わせ先、保健センター、電話049-271-2745。 ここに市ホームページはこちらと書かれた二次元コードと、申し込みはこちらと書かれた二次元コードがあります。定例健康ウォーク、花や史跡をめぐろう。ご自身の健康づくりのきっかけに参加しませんか？ウォーキング初心者も大歓迎。対象、市内在住の方。日時、1、4月11日金曜、9時30分から12時。小雨欠航、荒天中止。2、5月9日金曜、9時30分から12時。大雨時は室内運動。 なお、一回だけの参加も可能。場所、丸一市役所、丸二大橋市民センター。内容、丸一お弁当を持って花いっぱいのコースを歩こう。5.7km のコース。丸二鶴岡稲荷神社古墳に行ってみましょう。4.9km のコース。講師、鶴ヶ島ウォーキングクラブ。定員、各20人、申し込み順。参加費、無料。持ち物、飲み物、タオル、帽子。なお、丸一のみ、昼食。農業交流センターで昼食をとります。現地調達課。レジャーシート。その他、両手の空くバッグ、リュックサックなどでお越しください。申し込み問い合わせ先、4月2日水曜から健康長寿課健康増進担当へ、電話または専用フォームから。ここに、申し込みはこちらと書かれた二次元コードがあります。はつらつ元気体操クラブ。ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニングなど、自宅でも気軽に実践できる体操を紹介しています。毎日元気に暮らすために、仲間と一緒に楽しく体を動かしてみませんか？対象、市内在住で65歳以上の方。ただし、要介護、要支援認定者、及び介護予防、日常生活支援総合事業対象者を除く、で、医師から運動制限を受けていない方。参加費100円、初回のみ。その他、応募者多数の場合は抽選ですが、令和6年度下半期、11月から3月に参加していない方を優先します。抽選結果は4月下旬以降に郵送。申し込み、問い合わせ先、4月7日月曜までに健康長寿課地域包括ケア推進担当へ、直接または電話。場所、実施日、5月から9月、開始日、時間、定員の順にお伝えします。場所、大橋市民センター。実施日、5月から9月、第1、第3月曜日、開始日、5月19日、時間、13時30分から15時、定員、45人。南市民センター第2・第4月曜日5月12日13時30分から15時50人。東市民センター第1・第3火曜日5月20日10時から11時30分30人。北市民センター第2・第4火曜日5月13日10時から11時30分50人。鶴ヶ島市役所第1・第3木曜日5月1日13時30分から15時30人。富士見市民センター第2・第4木曜日5月22日、13時30分から15時、50人。西市民センター、第1・第3金曜日、5月2日、10時から11時30分、50人。老人福祉センター、逆さぎ荘、第2・第4金曜日、5月9日、13時30分から15時、20人。健康応援団、 ナンバー241、朝食の大切さについて。多くの方が朝食は大切だとお考えだと思います。朝食を食べると肥満や2型糖尿病、脂質異常症になりにくく、栄養のバランスが取れ、子供は集中力が上がるなど、いいことずくめです。しかし、巷には朝ごはんは食べなくてよいという情報も見受けられます。ここでもう一度、朝食が大切な理由について考えてみたいと思います。朝食を食べると体に良いことは多くの研究で確認されています。しかし、その因果関係ははっきり分かっていません。それを解明する手がかりの一つとして、時間栄養学という研究があります。私たちの体には体内時計があり、時間が来るとお腹が空いたり眠くなったりしますが、何も刺激がないと体内時計はだんだんずれていくことが分かっていて、毎日リセットする必要があります。時計は脳と内臓にあり、脳の時計は朝起きて朝日を浴びるとリセットされますが、内臓の時計は朝食によってリセットされます。もし朝食を食べないと、体内時計を正常化させることができず、体の中で時差ボケが起きてしまいます。このことから、朝食を食べる習慣は、体内時計を正常化して、より良い代謝のリズムを作り、結果として、太りにくく、生活習慣病になりにくい体が作られると考えられます。参考、朝ごはんの効能、小田博明、名古屋大学大学院生命脳学研究科、女子栄養大学栄養クリニック管理栄養士、塩沢和子。